藤沢市朝日町一番地の位置にある藤沢市役所。ここでは3000人もの職員が日々この町に暮らす人々のために働いています。その中から毎回スタジオにお越しいただいて、現在所属されている課での業務や、これまでに在籍された課でのお話、関わられた事業や特技、趣味など、酸いも甘いも噛み締めた、それぞれが奏でてきた人生のブルースをお聞きします。そしてスタジオには本日もサポーターに駆けつけていただいています。本日のサポーターは市川さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速自己紹介がてら職員の方にお名前、現在の所属部署、そして担当業務を教えていただきます。お願いします。
はい、岡本龍馬と申します。入庁は、平成13年の4月です。今の業務は生活福祉課というところに属しておりまして、ケースワーカー業務をやっております。
はい、お名前がどうしても気になってしまうんですが、はい、きっと会う方に聞かれてるんじゃないかなと思いますが、この龍馬さんというお名前、やはり坂本龍馬関係あるのかなと思ってしまうんですが、
もう父親が大好きで、そのままつけられました。
ということはご家庭の教育の中で坂本龍馬のように生きろみたいなこともおありになったんですかね。
そういうのは一切ないです。
さあ、そして、これまでにはどのような課に在籍をされていらっしゃったんでしょうか。
は
い、
最初はですね、保険年金課で、まあ、保険料のことですね。
はい、
そこに5年いまして、まあ、次が IT 推進課ですね。
はい、
でこちらに3年在籍してまして、まあ、今が生活福祉課4年目となりますね。
はい、そして今回市川さんがこの岡本さんをご紹介いただいたのはどういったことだったんでしょうか。
はい、これはですね、斉藤さんもやってると思いますけど、
はい、
Facebook、はい、僕も今 Facebook やってまして、
はい、
で Facebook の投稿の中にですね、岡本くんが八丈島に行って、まさにその現場から、
はい、
今八丈島に来てサーフィンやってますっていうですね、投稿を見まして、
はい、
ぜひ僕もね、八丈島ぜひまだ行ったことないんですけど、行ってみたいと思いまして、ずっと金がね、行ってみたいと思ってたんですね。で今日はその八丈島についてちょっと話をしたいなということで、はい、今日ゲストに来てもらいました。
はい、まあ、Facebook でその、ね、投稿がきっかけだったというのは岡本さん的にはちょっと意外だったようなお顔もされてましたが。
そうですね、僕そんなに Facebook やらないんでたまたまですね、友達と一緒に投稿して、1回2回ぐらいしか投稿したことないんですよね。
あ、じゃあその貴重な1回、2回を市川さんが捉えたと。
そうですね、
ちょうどね、これからまさにね、遠くにあるポイントにこうパドルアウトしていこうというような写真だった
ね。あ、そうですね、はい、で友達に撮ってもらって、
結構八丈になってそんなサーフィンじゃ有名じゃないんだよね。
初心者向きじゃないんですよね。
ないよね、ほら新島なんかっていうのは結構みんな行くと思うんだけども、八丈島って意外にねそれほど知られてないんだけども、僕も友達何人か波乗りやってる人間いるんだけど、みんなね八丈島いいよって言ってたから、まさにねちょっとその話いろいろ聞きたいなってことで、
なるほど、岡本さん的には今回お話を、はい、ぜひラジオに出てくださいとお話を聞いたときにはどう思われましたか。
いや特にいいですよって
割とあっさりタイプでいらっしゃいますね。
そうですね、
はい、じゃあ特にこうラジオに対してのこう緊張だとかいうのはあまり私からは見受けられないんですが。
そうですね、特には
まあそれ性格だよねきっとね。いつもひょうひょうとしてるでしょ。
ああ、まあよく言われます、
ね、市川さんもそう感じられることがあるんですかね。
そうですね、一緒にね仕事をしたことはないんですけども、なんとなくいつもこうひょうひょうとしてるなっていう感じがいつもしてました。
まあね、八丈島のお話じゃないですけれども、見た目にもとってもいい色にね日焼けをした岡本さん、この後ねまたゆっくりと八丈島のお話もしていただきたいなと思います。さて、岡本さんはこれまでのお仕事の中で、まあ、大変だったこと苦しかったようなことというのは何かおありになりますか。
そうですね、まあ、市役所の仕事柄ですね、まあ、移動すると全く仕事が変わってきちゃうんですね。まあ、最初は福祉にいまして、まあ、次が IT 推進課、
はい、
でね、全く畑違いのとこ行って、はい、また今度福祉ですから、
はい、
まあ、最初移動したときは、まあ、覚えるのが大変ですね。
はい、まあ、そうですよね、市役所の方はいろんなことができないといけませんね。そのあたりは当然市川さんも同じですよね。
そうですね、僕は、ね、比較的ね社会教育というか教育委員会の方の仕事が まあ、そっちも好きだったからっていうのがあって、そっちが多かったんですけれども、でも本当に全然畑違いのところに行って、で仕事をしなきゃいけないという部分がありますから、そういう意味では本当にこう適応力というか、大変だよね。
そうですね、
まあ、そういった大変な中でも当然楽しかったことですとかやりがいを感じるようなことも、まあ、日々の中では終わりかと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
まあ、そうですね、福祉の職場だと、まあ、特に多いんですけども、市民の方と、ね、直接接することが多いんで、まあ、感謝されたりとか、まあ、反応が、ね、身近に見られるんで、そこはまあ非常にやりがいはあるかなと感じております。
はい、まあ、市民の方と直接触れるということでは、普段からいろいろと気にかけていらっしゃるようなことっていうのも終わりなんじゃないですか。
そうですね、まあ、言葉遣いは気をつけてますね。
はい、直接市民の方の反応がこう肌で感じられるというのは、また喜びの一つでもありますよね。
そうですね。
はい、さあそんな、岡本さんなんですが、今回、またマイフェイバレットソングを持ってきていただいてますので、はい、まずはこの曲を選んだ理由からお聞かせいただけますか。
あ、はい、特に何ていうんですかね、思い出とかこの曲聴くと泣いちゃうとかそんなことはないんですけど、まあ、高校ぐらいですかね、はい、洋楽のロックとかその辺にハマってまして、はい、で一番好きだったのがエアロスミスで、ね、よく聞いてたと、単にそういう理由ですね。
はい、まあ、事前に、ね、この番組に出ていただく方にはアンケートをまあお願いしてるんですけども、そのアンケートのフレーズで、ひときわなんか輝いて見えるのが、本人にも会ったことがありますって書いてあるんですけども、
ね、
これはどういうことなんですか。
高校3年だったかな、高校のなんか遠足みたいのでディズニーランドに行ったんですね。だたまたまですね、日本ツアーで来てまして、でよく似てる外国人がいるなと思って、近づいてったら、でっかい SP が出てきたんで、本物だったと。で、なんとか話しかけまして、一緒にね、写真撮ってもらいました。
わー、すごいですね。実際にお会いしたエアロスミスはどんな方でしたか。
ギターのね、ジョー・ペリーって人と、あと、ボーカルのスティーブン・タイラーがいるんですけど、スティーブン・タイラーと握手して、もう手がふかふかですよね。
手がふかふか。
顔がちっちゃくてですね。かっこよかったですね。
でもね、気軽にその握手に応じてくださったりっていうのはちょっと、
そうですね、当時で多分日本ではそんなに有名じゃなかったんですかね。あんま騒がれてなかったんですよ。アルマゲドンとかの前だったんで。
ああ、なるほど、そうなんですね。でもいい思い出ですね。はい、そんな大好きなエアロスミスの中から、今回のそれでは曲紹介を岡本さんからお願いいたします。
はい、じゃあエアロスミスでLiving on the Edge。